私たちの身近にある地域資源がアイデア一つで新たな商品に生まれ変わります。アイデアはあるんだけれども、どう形にしていいかがわからない、そんな方々に聞いていただきたいコーナーです。はい、2回目の今日は沖縄の海産物を活用した大人のおつまみの開発販売を進めておられる那覇市にある有限会社島酒屋代表取締役石黒新海さんと、中小機構沖縄チーフアドバイザー伊藤恭平さんにこれからお話を伺ってまいります。石黒さん、伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。と本日はですね、味付け塩もずくと薄焼きの海鮮シリーズ、こちらの方をぜひお召し上がりください。
はい、じゃあちょっともずくいきましょうかね。
そうですね、私はじゃあおせんべいの方をいただきます。はい、
うん、
あ、いい音ですね、もずく。
あ、美味しい。うん、酸味がいいですねこれ。
そうですね、ただ普段食べられている味付けもずくよりも、もずくに関しては少し味付けが濃いと思うんですけれども、
確かに、
これを濃くしているのがテーマである大人のおつまみシリーズってあったんで、このもずくをただ食べるんではなくて、さらにつまみとしてチーズだったりトマトだったり、まあ、白菜だったりとは混ぜて、まあ、日本酒だったりとかワインとかに合わせてくださいっていう意味で少し味付けを濃く作らさせていただいてます。
単体ではなくて材料としてということですね。はい、面白い食べ方ですね。
おせんべいいかがですか。
おせんべいね、これかなり薄いんですね。
そうですね、
もうサクサク、パリパリっていう感じで、
ねえ、羽のようです。不思議な食感ですよね。
ねえ、またあのイカの香りがパーッと口に広がるんですよね。これ開発された商品の売れ行きどうなんでしょうか。
そうですね、味付けもずくにつきましては、生協様の方で定期的にとお取り組みいただいてまして、おかげさまで毎週ご注文いただいておりまして、いいスコアは出しております。現状では去年ベースでいくと24,000パック、ただ沖縄の漁協でこういった製品作りまでやったのは初めてなもんですから、漁協様の方でもパートさんの通年の雇用が生まれたということで、それは私たちの目標である完全な雇用という意味では一歩前進したかなと思っております。
またこれ売上を何か地域還元ということをされているそうですね。
そうですね、子ども支援ということで、伊平屋島に住んでいる子どもたちが高校受験する上で島から出てくるもんですから、塾がない子どもたちのために伊平屋村さんがですね、東大塾という形で東大生を招き入れているもんですから、そこの支援として納めさせていただくという形ですね。
非常に嬉しいですね、地域としてはね。
この商品開発で苦労された点っていうのはどういうところでしょう。
やはりですね、私たち後発の企業もありますし、同じ沖縄で商品の潰し合いをしちゃいけないというのと、あと限られた素材だったもんですから、とその中でどのように地域性と、あと競合他社がやってないかというのを、今日一緒に来ていただいてます中小企業の伊藤さんと、知恵を絞り合いながら出す上では、やはり1年2年というふうに商品開発もかかっておりますし、せんべいに関しましては目標よりもと完成が半年ほどずれましたけれども、やはり薄さだったり完成度だったり、パッケージ作りというのはやはり伝える上で難しかったというのがございますね。
なるほどね。中小機構沖縄の伊藤さんにも入っていただいておりますが、中小機構としてアドバイスされた点というのはどういうところがあるんですか。
はい、今回、石黒社長のところが開発した商品は、水産物なんで、海のものといえば絶対原材料で塩が、関わりますので、県内にいらっしゃるですね、塩の専門家の方がいらっしゃいますので、その方に入っていただきながら味の調整をしてですね、こちらだけじゃなくて、先ほど関西方面の生協さんというハンドのお話がありましたけど、あちら側でもいろいろ味の、試食を何回も繰り返して、お互いに、キャッチボールして情報交換して、で味を決めていったという、結構時間がかかる作業だったんですが、それが販売好調につながってい
ると思います。
今後もこういう何か商品の開発っていうのは考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まだお披露目はできてないんですけども、スクガラスを使いましたバーニャカウダーソースだったりとか、
ちょっとびっくりした今
同じ花で、でも美味しそうですね、ぜひ食べてみたい。
ただ課題が 皆さんご存知だと思いますけど、スクガラスって追い込み量で年に限られてるもんですから、ちょっと安易に考えて去年が大不作で取れなかったんですから、まあただ今年はね、先立て元部漁協でも豊作って出てましたんです、少し一安心しておりますけど、
ちょっとねこの後が楽しみです。
そうですね、
放量も聞いたんで、
はい、
で今後の活動について中小機構としてはどんな支援を考えてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、そもそもですね、まあ、あの島崎屋さん名前の通りお酒の卸だったんですが、なかなか青森の、伸びが厳しいという部分があって、まあ、農産、今現在は水産物に切り替えつつある、ただ沖縄県はその素材でもですね、県外と比べて量がこう調達できるものがありません、なので少ないものをどれだけ付加価値を加えて、販売するか、まあ、それは当然味の面もそうでしょうし、パッケージ、あとは先ほど伊平漁協伊平村との取り組みとかですね、いろんなアイディアや、まあ、キーソースがあると思うんですよ、そういう情報を提供しながら、少しでもあの商品に付加価値が、ついていくような支援を行っていきたいと思ってます。
はい、ね、普段食べてる、ね、あの食材でも随分変わるもんですね。
そうですね、まあ、あの先ほどから、ね、自然のものっていう話がありましたが、それだけに付加価値も高くなりそうですよ ね、
これからが楽しみです。石黒さん伊藤さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
期待しております。
なお今日のインタビューにつきましては、この後午後2時以降に番組ブログの方で聞くことができます。関連サイトもリンクしておりますので、ビジネスアイデアをお持ちの方ぜひ参考にしていただきたいと思います。また沖縄プロデュースや中小機構へのお問い合わせは中小機構沖縄のホームページに、島崎屋さんについてはホームページがありますので、そちらを、ご覧になってアクセスしていただきたいと思います。
さて来週です。9月16日のこの時間は株式会社エコマップ取締役 CEO の三輪則文さんにお話を伺います。お楽しみに。以上デイリープラスでした。